当に美しかったですね。私たちのこのチームのダンサーの人たち、本当にいろんな方法をとって福音を伝える、その心に感謝したいと思います。みんな、人々は福音に飽きしているのではありません。その方法に飽き飽きしているんです。福音というのは本当に大切なもので、命を与えるものです。この教会では時間をとって、そしてこういったプログラムを作って、そして人々の心に触れる方法で福音を伝えています。そんな教会を誇りに思っています。ではノートを取り出してください。このクリスマスのシーズンに、このジーザスビヨンドシンプルについてまだ、続けてお話をしています。戻るべき道というタイトルで今日お話をしましょう。では今日はまずクリスマスについての御言葉を一緒に読みましょう。ノートの一番上に書いてあります。一緒に読みましょう。神は実にその独り言をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これこそがクリスマスのお話なんです。神は実にその独り子をお与えになったほどに、世を愛された。だからこそこの世の最初に、プレゼントをくださったんですね。イエス様というプレゼント、この真骨の中に横たわっている、そして神様の父なる神の唯一の息子、ただ一人の息子を私たちに与えてくださいました。そしてそのことによって私たちは永遠の命を与えられているんです。私たちは主によってこの贈り物を与えられました。そして永遠の命を与えられます。これこそがクリスマスの意味なんですね。このクリスマスのシーズンに本当に忘れてしまいがちです。ショッピングモールに行くとみんな、すごい勢いで買い物をしています。またフリーウェイではすごい渋滞なしています。でみんなクラクションを鳴らしまくっています。またこの交差点に行くと信号が変わったのにまだ交差点の中に詰まっている車がいると本当に、怒ってみんなブーブーとのクラクションを鳴らします。本当にびっくりするぐらいですよね。メリークリスマスって言いたくなります。こう言ってクリスマスの最中にクリスマスの本当の意味を忘れてしまいがちです。ですから私たちは道に迷ったら戻らなければいけません。私たちは間違ったものを求めてしまっていることがあります。ある2人の、ポルトガル人がミシガンにいました。ところでポルトガル人についてのお話をすると苦情のメールが来たりするんです。なんで人種差別の発言をするんだって言います。他の人種も使うべきだって言うんですね。私は答えます、できないんです。もし ポーリッシュの冗談を言えばポーリッシュソーセージで頭を殴られるし、ドイツ人の冗談を言えば教習、収容されてしまいますし、中国人の冗談を言えばエルウィン先生に、また苦情を言われます。じゃあ誰についてもジョークを言ったらいいかって聞くと、普通に一般的に人々の人間について言えばいいって言うと、そしたら ACLU にまた文句を言われる、怒られてしまう。なんでポルトガル人の冗談を言うかっていうと、ポルトガル人は本当に心が広いからなんです。ポルトガル人の血を持ってる人、皆さん、本当に神様の祝福がありますように。私たちが世界を征服します。ポルトガル人の血が入ってない人はどうでしょうか。あなたたちはかわいそうな人です。まあ、とにかくこの2人のポルトガル人、ハワイから来た人ですがミシガンに行きました。そして雪がいっぱい降ってる時期に行ったんですね。彼らはこの自分でツリーを見つけてくださいっていうこの畑に、クリスマスツリーの畑に行ったんですね。そうするとこれすごいね、じゃあ完璧なクリスマスツリーを探しに行こうって言ったんですね。厚着をしていきました。コートを着てビアマフをして帽子をかぶりました。そしてノコギリを持ってまたロープを持って そこに入っていったんです。完璧なクリスマスを見つける、あなたのクリスマス、完璧なクリスマスツリーはこの中のどこかにありますよ。たくさん木があります。この広いところにたくさんあります。 って言われました。じゃあ探しに行こう。そして雪をかき分けて、進んでいきました。雪がまた降ってきました。そして膝まで雪に埋まってしまいました。1時間2時間と次を、見て回りました。どこかにツリーがあるはずだ。そしてまた、4時間5時間、また7時間と経っていきました。そして雪が、荒れ狂っていきました。本当に凍え死にそうになりました。どこかにツリーがある、ある完璧な木があるはず。一人がいました。もう無理、死んじゃうよって言いました。何百本も木がいっぱいあるんだから、一本どれでもいいから、飾りついてなくてもいいから切ろうよって言ったんですね。本当にクリスマスのシーズンに道に迷ってしまうことってあります。本当のクリスマスのお話はこの次の御言葉に書いてあります。マタイの一章です。一緒に読みましょう。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ご自分の民をというところに下線を引いてください。クリスマスの最も大切なことっていうのは、神様を信じている人たちを救われるということなんです。間違った宗教的意識、間違った、観念を持っている人たちに対して、この自分を信じているという人たちをその罪から救うってことなんです。クリスチャンとしてもクリスマスのシーズンに道を失ってしまうことがあります。完璧なクリスマスツリー、完璧なクリスマスのこの恋愛関係、いろんなことを、探してしまいます。財政的なことかもしれません。何かを探そうとしてしまいます。もし注意深くいなければクリスマスに道を迷ってしまいます。そして戻るべき道を見失ってしまうかもしれません。間違った人に導かれてしまうかもしれない。また間違った人の言うことを聞いてしまうかもしれない。また、古い地図に従ってしまうかもしれない。ハワイに住んでいたらこのツーリストのスポットを探すのに、オアヒサンドイッチアイランドって書いてあったら、それはもう古い、相当古い地図ですよね。また古い GPS を使っていたら道を迷ってしまいます。クリスマスの時期にも道を迷ってしまうことがあります。そして戻る道を見失ってしまうことがあります。神様はそういう人たちをその罪から救ってくださるためにいらしています。その GPS を直さなければいけません。その3つ直すべきことを今日お話しします。クリスマスですから、このクリスマスの時期に3つの方向転換のことについてお話しします。クリスマスとは何かということです。1番ですね、書き込んでください。心を変えること、心を変えること、これが最初の方向転換のポイントです。心を変えていなければ何もそこについていくものはありません。じゃあエゼキエルに書いてあることを言いましょう。あなた方に新しい心を与え、あなた方 のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、イエス様が私の心に入ってきてくださるとき、まずは状況を変えてほしいって望んでしまいます。この状況を変えてほしい、イエス様を受け入れるのに、ために使われたこの状況を変えてほしい、この財政状態を変えてほしい、そういうことを望みますけども、神様はそういうことをまず触れずにあなたの心を変えてくださいます。私たちはまだ失敗をクリスチャンとしてもします。でも心は変えられるんです。私がクリスチャンになる前は私は罪を犯すことを楽しんでいました。でも神様を知ってからは罪を犯してしまいますけれども、罪を犯すことがとっても嫌になりました。罪を犯したくないと思います。それでも失敗してしまいます。でもそんな自分が嫌になります。何が変わったでしょうか。私の行いですか。そうじゃありません。心ですよね。神様が本当に全ての状況を、私のその負債を全て変えてくれたら、結婚生活を変えてくれたりと思うかもしれない。でもあなたの心は変わらなければ何も変わらないんです。外面的なことでしかありません。 あなたは心を変えられて神様を受け入れた時に新しいものと なります。では第2コリントの 5-17 読みましょう。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。あなたは新しいものなんです。そして新しい心を与えられました。神様はいろんな指導を与えてくださいます。そしていろんなものの解決方法を教えてくださいます。もし心が変わっていなければ教えられてもそれに従うことはありません。あなたが神様、あなたがいろんなことを変えてくれるんじゃないかっていうかもしれない。でも心が変われば神様を求めます。神様はいろんなことをあなたのに働きかけてくださいます。でも心が変わらなければ何も変わりません。昔ヒロで友達がいました。クリスチャンになって3、4ヶ月教会に来始めました。そしたらいきなり来なくなってんですね。そしてしばらく待って彼の職場に会いに来ました。最近教会に見ないけどどうしたのって聞きました。教会に行くとだって自分のこと言われてるみたいで嫌な気分になる。君のことなんて話してないよって言うと、いやでもいろんな悪い話をされるとすごく嫌な気持ちになっちゃうんだって言ったんですね。それは神様があなたに新しい心を与えて変えられているからなんだよって言ったんですね。そしたら神様に従えばいい。そうするとその気持ちが嫌だからっていうので彼に言いました。神様を受け入れなさい、こう退けてはいけないよ。神様が心を変えられるんだから。次のポイントです。鍵は受け入れること、受け入れることです。神様はいろんなことを教えてくださいます。でもそれで受け入れることもできる、あなたを受け入れることもできるし排除することもできます。そして固くなな石のような心を持つこともできる、揺るがない心も持つこともできるけれども神様のような心を持つこともできます。その心を与えられた時にそれをどうするでしょうか。育てられますか、それともまた悪いものにしてしまいますか。神様が新しい心を与えられた時に神様の働きを受け入れてください。クリスマスのお話の中でこの東方の博士たちが本当に喜んでいました。ラクダに乗って会いに行きました。使いたちも喜んで歌を歌いました。神に栄光がありますようにと歌いました。そして東方の博士たちは、喜んでヘロデ王に会いに行ったんですね。ヘロデはどうだったでしょうか。この博士たちが来た時にヘロデの反応はこうでした。王が生まれましたって報告されると、私が王だってヘロデは言ったんです。王が生まれたから見つけなければいけない。ヘロデ王の反応はこうでした。読みましょう。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレムの中の人も王と同様であった。ヘロデ王は恐れ惑ったというところに下線を引いてください。神様がに働きかけられるときに恐れ惑うこともできるし受け入れることもできるんです。ここに綺麗な白い紙が1枚あります。ただの1枚の綺麗な清潔な1枚の紙です。神様に、あなたが作られた時にはこういう真っさらな状態にあります。そして、学校に行くようになって仲間ができて、なんで教会なんか行ってるんだ、私たちのみたいにすればいいじゃないかって言われると、自由なんだから何だってできるんだって言われて育っていきます。そして世の中にあなたは変えられてしまうんですね。あなたがもともといた存在から世の中に変えられていきます。こうやって髪がくしゃくしゃになるようにあなたもくしゃくしゃになっていきます。こういうふうにするべきかどうか分かんないって言われて最初は戸惑うんですけれども、だんだんそれに慣れてぐちゃぐちゃになっていきます。ローマ書に書いてあります。この世と調子を合わせてはいけません。変えられなさいと書いてあります。また他の訳ではこの世の型に合わせてはいけないとあります。そして心を新たにしなさいと書かれています。何が良いことで神に受け入れる完全であるのかということを知りなさいとあります。そして世の中によって私たちはまたこの神がくしゃくしゃになるように潰されていきます。そしてついにもう自分が嫌気がさしてしまいます。 そして神様のところに来て、神様私たちを救ってくださいと言います。そして神様は新しい心を私たちに与えてくださいますけれども、まだ私たちはこの潰れたぐちゃぐちゃになった髪の状態なんです。神様状況を変えてください、クリスチャンになったんだからと思うかもしれない。でも神様がくださるのは新しい心です。そしてこれから、あなたをまた立て直してくださるんです。あがなってくださるんです。もともと神様に作られたデザインのままのあなたに戻してくださるんですね。人間関係、信仰、そういったものすべてがです。そして神様に協力したいと思うような心を与えてくださるんです。そしてあなたを変えてくださいます。そして私たちをこうやって引っ張っていきます。心地いいことでしょうか？楽しいことでもありません。ウィン、悔い改めなさいって言われます。ごめんなさいって言いなさいって言われます。あ、痛い痛いと思いながらこうやって引き伸ばされていくんです。教会にもっと行かなきゃいけない、あ、痛い痛い痛いと思います。もうこれ以上引っ張られたくない、もうこれで十分だから、もう十分引き伸ばされたからいい、来週の日曜日までもういいからっていいかもしれません。神様は言われます。もうちょっと引っ張らなきゃいけない、もうちょっと立て直さなければいけない。はいはい、神様分かりましたよ、あ、痛い痛いって言われながらまた引き伸ばされていきます。来週の日曜日までちょっと待っててください、これで今十分だから。天使みたいにこう引き伸ばされててひらひら飛べるし、まだまだ長いよ、道は長いよ。本当にこうやって元の形に戻るのは簡単なことです。あ、気持ち楽だな、この方が楽だと思います。ですから多くの場合私たちは言います、クリスチャンになる前の方が楽だった、だってこの方が楽だから、気分もいいから。でも神様は言われます、あなたはそういうふうに救ったわけではない、私に従わなければ全てのものを拒否してしまう、全てを正当化してしまう、そしてこのぐしゃぐしゃの潰れた状態にまた戻ってしまう。でも私に心を向ければあなたは変えられていく、痛いかもしれない、それでも神様は続けてあなたを立て直してくださいます。興味深いことがあります。あなたはもうちょっと広がった状態、ある人はもっとまた潰れた状態、もうちょっと開いた人もいるかもしれない。でもみんな信仰を持っている人たちは立て直されている段階にあるんです。クリスチャンになったばかりの人はまだ潰れている、長くクリスチャンの人はもうちょっと開いているかもしれない。でもこのキュッて潰れた状態から開いた状態までみんなどっかの段階にはいるんです。だからお互いに憐れみの心を持つ必要があるんですね。そして、本当に、みんな新しい心を与えられているのですが、この立て直される段階っていうのが違うだけなんですね。ですから神様は言われます、どんな段階にあってもお互いを愛さなきゃいけない、そう言われます。神様はあなたがキュッて言ってまだ潰れている時にも愛していたんだよって言われます。だから私が愛したように互いを愛しなさいって言われます。本当に難しいことが一つあります。それはあなたの上司に、上の立場に置く人、またケアグループのリーダーかもしれません。その人がまだ潰れた状態だったらどうでしょうか。で自分は、この開いた状態にあると思っている人は感じるかもしれない、なんでぐちゃぐちゃに潰れた神みたいな人を自分の上に置いたんだ、神様っていうかもしれません。私なんてもっと開いてるんだから、神様この違いがわかるっていうかもしれません。でもあの人はもっと私をもっといい風に扱えばいいのにと思うかもしれない。でも神様あります、いろんな成長段階があるんだからそれでいいんだいいんだって神様は言われます。もし本当にあなたが成熟されたものだったらどんな人が上に来てもその人を扱えるはずだ、それはあなたがもっと成熟されているものだから。でももしいつも文句ばっかり言って傷つけ合っていたらあなたがまだぐちゃぐちゃの髪のような存在なんだ、もし髪が開いているような開いていれば受け入れられるはずだからと言われます。だってこの前なんてあの人こんなこと言ったんだ、もっといい言葉を使える優しい言葉を使えるはずだったのに でも彼が言ってる意味は分かったでしょ。もうちょっと、ね、ご飯が終わるまで待ってくれたらいい、よかったのに、あんなひどいこと言わなくたってよかったのに。でも彼が言ってること分かったでしょ。よく聞きなさいと神様は言われます。お互い受け入れなきゃいけない。私たちはみんな、ぐちゃぐちゃになった神なんだから、自分自身だってそうだそうだって言われます。ある男の人が二人いました。こんなサインを掲げてたんですね。ここ道を曲がらなければ U ターンしなければ、あなたは死ぬって書いてあったんです。そしたらこの一人の車はそのまま前進してしまって、角を曲がってガチャーって大きな音がしました。そのサインを持ってた人言ったんです。あ、サインの言葉を間違ったかな、橋が壊れてるって書けばよかったかな。でもその言葉が何であれ、メッセージを理解してください。私たちはみんなこの成長段階、どこかの成長段階にいるんです。ですからその上司のような人を用いることがある。でも、自分が間違った期待の心を持っていたらどうでしょうか。完璧な木、完璧なデコレーション、完璧な妻、そういうことを求めていればあなたは道を見失ってしまいます。神様はおります。あなたに正しいことを与えるから。そしてこうやって髪をピーンとするようにあなたを立て直してくれる。そしてこの髪を見たときに一つ気づくことがあると思います。最初の段、潰れる前の髪のと比べてみてください。何が違うでしょうか。シワがあることですね。まあ年取ってる人はシワっていうかもしれません。でもこれは傷跡なんです。神様がいろんなことをあなたを通して立て直さえしてくださること時にこうやって傷跡がつきます。そしてそのことによってあなたはいろんなことを理解することができます。こうやって髪がぐちゃぐちゃになった状態の人を見るときに、あ、自分も一度はこういうところにいた、そして理解することができる。傷跡があるからこそ信頼することができる。でもその傷跡を言い訳にすることはありません。それを乗り越えています。それを自分だってこれを乗り越えたんだから君だってできるよっていうふうにその人を励ますことができるんですね。そうやって、戻る道を見つけることができるんです。神様はそういうことを私たちに対してしてくださいます。ある日、ある時、私たちはみんな、死んで栄光の体を与えられて天国に行きます。私は180センチになり、そして真っ黒な黒髪を与えられます。私たちは栄光の体を与えられます。そしてでも一人違う人がおられます。私たちはもう傷跡も何も残りません。でもある人の一人の人にはその傷跡が残されます。思い出してみてください。イエス様が亡くなってよみがえられた時にこの弟子たちがある部屋に集まっていました。トーマスがいました。イエス様を見るまで絶対信じないって言ったんですね。イエス様はドアを使わずに壁を通して部屋に入ってきました。そしてその栄光の体でトーマスに言われました。こっちにおいで、君は疑っているね。君の指をこの私の横腹に差し込んでみなさい。そうイエス様は言われました。私の手のひらに差し込んでみなさいって言われます。まるでこの道が天のお父様が言われたように、みんな栄光の体を与えるけれども、この御子だけはこの傷跡が残る。それは私たちを立て直すために、私たちの代価となってくださった。本当にそのことを理解するときに本当に神様をもっと愛したいと思います。イエス様にはその手に見てに傷跡が残っています。イエス様をもっと本当に愛したいと思いませんか。私はそう思います。神様が最初にされることは心を変えることです。そしてその心がまず変えられたら2番です。国籍を変えること。国籍を変えること。私たちは天に国籍を置くものとなります。 この世に国籍を置くものではありません。第2コリントにありました、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものを過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。ヨハネの3章にありますニコデモについて書かれています。パリサイ人でした。その人はイエス様に夜会いに来たんですね。そしてイエス様のところに来て言いました。どうやったら天に国籍を置くものとなれるんでしょうか。イエス様は言いました。生まれ変わらなければいけない、新しく生まれなければいけないとイエス様は言われました。ニコデモは言いました。私はもう一度生まれているんだから、もうここに存在しているんだから、どうしたらいいんですか。私は天に国籍を置くものとなりたい、夜にこの国境を越えたらいいのか、市民権を買ったらいいのか、移住したらいいのか、どんな書類にサインしたらいいのかというふうに聞いたんですね。あなたはもう一度生まれなければいけませんってイエス様は言われました。ニコデモは言いました。私はもう死んでもう一回母の胎に入って生まれることができるでしょうか。そんなの無理、私はもう生まれてしまっている、もう生まれるっていう作業はしてしまった。イエス様は言われました。いや、生まれ変わらなければいけない、新しく生まれなければいけない。ニコデモは言い続けたんです。無理、そんなことは無理です。イエス様は言われました。人間にとってはそれは無理です。でも神様にしてみれば、とって全てのことが可能です。ニコデモはどうやったらいいって聞くと、イエス様はあなたは死ななければいけない、そして生まれなければいけないって言われました。それこそがあなたがするべきことなんです。神様を受け入れた時、古い自分に死ななければいけない、そして新しく生まれるんです。この新しい国の国民となるためには、そこに生まれなければいけないんです。移住することも盗むことも、こともできません。あなたは死んで生まれ変わらなければいけません。理解できないと思うかもしれないけれど、キリストにとってそれはできるんです。洗礼、水の洗礼を受けることってはそういうことなんですね。水の中に入るときに、この古い自分に死ぬ、そして生まれ変わるんです。二重国籍はありえません。そして新しい心を与えられます。新しい国に住むことになるんです。この新しい国に生まれつくときには、あなたは赤ちゃんなんです。最初にこの水から出て息を吸うとき、それは新しい国の空気なんです。それがあなたの国なんです、母国なんです。あなたはまだ変えられることができるんです。イエス様は言われます。あなたが変えられて子供のようにならなければ御国に入ることはできないと言われます。それはどういうことでしょうか。私がもしこの世に国籍を置くものだとすれば、そして死なずに移住したら、市民権を盗んだらどうでしょうか。この天の御国は常に外国のようなものになってしまいます存在です。この世の古い国の方が心地よい場所となります。私はこの世にいる方が心地いい。この天の御国に国籍を置くためには古い自分に死ぬ必要があるんです。もし本当にそうであれば、天の御国で心地よい存在であり、世の中にいることが居心地が悪くなるはずなんです。でもそれが逆だとしたらどうでしょうか。私は神様の祝福を受けたいから、この天が自分の国籍がなくっても、ここに住んで、そして古い国から家具を持ってきて住むようなものなんですね。あなたは死ななければいけません。そして天の御国に国籍を置くことによって居心地が良くなります。世に住むことが居心地が悪くなるはずなんですね。もし世の中にいることが居心地が良かったら、あなたはまだ御国に国籍を置くものではありません。偽ることはできないんです。もし生まれ変わらなければ御国を見ることはできないとあります。ピリピの3章20節を見ましょう。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。次です。あなた方は以前は 神の民ではなかったのに今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに今は憐れみを受けたものです。理解できますか？私たちが死んで、そして新しい御国についたら、憐れみを神様は与えてくださいます。でも神様を否定して拒否してたらどうでしょうか？憐れみを神様に与えられてもそれはあなたには当てはまりません。そして御国に住めば罪を犯したときにそんな自分が嫌になります。もしその御国の外に住んでいればどうでしょうか？神様はこの神を信じる者を救うためにいらしたんです。そして神様を信じていなければ神様は私たちに届くことができません。神様は言われます。あなたの国籍を変える、その市民権を盗むことはできません。買うこともできません。死んで新しく生まれることが鍵なんです。あなたの内面が変わらなければいけないんです。ですから、いつも思うんですけど、このミッショナリーデーティング、伝道目的で人とお付き合いすることをそう言うんですね。女、あるクリスチャンの女性にこう惚れてしまった男の人があなたのこと大好きって言うと思い、言うかもしれませんけれども、その女性が言います。あなたがクリスチャンじゃなければ結婚することはできない。そう言われると彼は言います。あ、じゃあ教会行く。そしてクリスチャンのようになります。でもちろんそうやってクリスチャンになる人もいないわけではありません。でももしその女の人の方を神様より大切に思ってたらどうでしょうか？見かけはクリスチャンっぽくなってもまだこの世に国籍を置く存在なんです。ただこうやってこの御国に引っかかってるだけなんですね。結婚した瞬間にまた古い自分に戻ってしまいます。ミッショナリーデイティング、伝道目的のお付き合いですね。もし新しく生まれなければ偽ることになってしまいます。またある2人のポルトガル人の別の 男の人がいました。ルームメイトで2人で一緒に住んでたんです。小さなアパートでした。小さなポータブルの、テレビが欲しいなと思ったんですね。そしてルームメイトに、クリスマスのプレゼントとしてテレビを、小さなテレビを買ってあげたいと思ったんですね。そしてベストバイに買いに行きました。セールでした、レジのところに行ってこの小さなテレビを差し出したらポルトガル人には売らないって言ったんですね。人種差別だと思いました。そして外に出て、でもこれ買いたい、どうしたらいいだろうって考えて、金髪のカツラをかぶったんですね。そして中に入ってこのテレビを買いたい、売ってくださいって言うと、カウンターのレジの人が言いました。ポルトガル人にこんな売らないって言いました。そしてまた外に出て赤いカツラをかぶったんです。そして変装しました。このテレビを売ってくださいって言うとレジの人はまた言ったんです。ポルトガル人に売らないよ、なんでこんなに変装してるのになんでポルトガル人でバレてしまうんだろうって言うとレジの人は言いました。それはテレビじゃなくて電子レンジだからだよ。その内面が変わなきゃいけないんですね。外面ではありません。あなたの心は変えられる必要があるんです。そして国籍も変えられる必要があります。古いものに死んで新しくなるんです。そうなると、そして御国に住むことが心地よくなると、そしてこの世に住むことが本当に外国人のように感じるようになるとどうでしょうか？あるクリスチャンのグループがあります。この片足、世の中に片足、キリスト教の世の中に生きるべきだって思うクリスチャンたちがいます。それは生ぬるいクリスチャンです。神様は言われます。一つ選ばなければいけない、古いものに死んで新しくならなければいけないと神様は言われます。そして新しい心と戸籍を与えられるんですね。3番に書き込んでください。心が変えられ、戸籍を変えられたら次は行いを変えるんです。行いを変えること、あなたが完璧な、あなたには完璧な救い主がいます。でも従う者は完璧ではありません。 信仰は完璧でも人間は完璧ではありません。私たちは心が変えられて新しい国籍を与えられてもみんな違う成長段階にいます。そしでもこの、変化が起こった時に完璧な信仰が与えられて、完全ではない行いをしてしまいます。それはまだ成長段階にいて変えられている段階にあるからなんですね。で正しいことが何か分かっているのにそれができないということありませんか。正しいと分かっていてしないことありますよね。それは私たちの心が変えられてもまだこの行いがついていっていないからなんです。アロンが7年生ぐらいの時でした。彼はローラブレードをし始めたんですね。ただローラブレードするんじゃなくってちょっとクレイジーなちょっとおっかないようなことをしたんです。このダンダンを使ってフリップをしたりレールの上に走ったりとかそういうことをしたんですね。で彼の友達がこのパイクっていうんでしょうか、こう上から降りてきてフリップをするみたいなやつですね。そしてそれは、ベニヤ板を使ってたんですけれども、このきちんとつながってなかったり、その段はあまりいい作りではなかったんです。そしてアロンがそこでフリップしてたら死んじゃうんじゃないかと思ったんですね。ヘルメットとかかぶっても、良くないと思いました。友達の家でスケートボードをしちゃいけない、うちの庭にいいこの段を作るからって言ったんですね。友達の家のやつは危ないから そこでやるのはやめなさいって言ったんですね。そして彼はある日友達の家に行くからローラブレードなんかやっちゃダメだよ危ないからねって言ったんです。そうすると彼は嘘ついたんですね。ローラブレードをバックパックの中に隠し持って友達の家に行ったんです。そして、友達の家にローラブレードをしてるとそのうちにヒロの病院から電話がうちにあったんです。ウィン・コデロさんですか、息子のさんの名前はアロンさんですか、7年生のって言いました。はい、そうです。指が2本折れて、この病院に運ばれましたって言ったんですね。で彼の病院に駆けつけるとアロンの指はぐちゃぐちゃ変な形になっていました。友達の家でローラブレードやってたって言うんです。やっちゃいけないって言っただろう、ごめんなさい、手術しなきゃいけないじゃないか、切り落とさなきゃいけないかもしれないよ、泣きじゃくって言います。そして私は、気づいたんです。クリスチャンの父親として話しなければいけない、ざまあみろと言いました。この話にはポイントはありません。ただ話したかっただけなんです。私たちは正しいことが何だか分かっていても間違ったことをしてしまいます。それは私たちがまだ成長段階にいるから、未熟だからなんですね。そして私たちはみんなお互いを愛しているけれども受け入れる必要があるんです。じゃあどうやったら行動は行いが変わるでしょうか。また1から読んでみましょう。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。あなたがイエス様と時間を過ごせば過ごすほどそのあなたの行いをイエス様を変えてくださいます。インマヌエルとは神は私たちと共におられるという意味です。古い言葉ことわざがあるんですね。教えられるより理解しているものの方が多い。本当にその通りだと思いませんか。あなたのこの行いが変わるためにはこの教室で教えられることよりも、そして誰かにこうやってガンガン言われるよりもイエス様の周りにいることによって学ぶことが多いと思います。このクリスマスの時期におすすめしたいことはイエス様と時間を過ごすことです。聖書を読むことは本当に大切です。イエス様を、この聖書を読むことによってイエス様と時間を過ごすことなんですね。そしてイエス様がどんなお方だったってことを読むにつれ、あ、イエス様のようになりたいと思うようになります。そして私の態度が行いが変わってきます。そしてイエス様と時間を過ごすことによってたくさんのことを学ぶことができます。 例えば、デボーションはある一時期何も得るものがなかったんです。一応聖書を読んでジャーナルも書きますけれども、何も書くことがありませんでした。でも特に、このエゼキエルとか、黙示録とかのあたりに来ると本当に何も得るものがありません。またヨブを読んでも同じことです。ヨブばっかり、もう早くとっとで家に帰ればと言ってこうやって読んでたんですけれども、このこういうことが、何も学ばない時期が 7日8日と続きました。そしてついに神様に言ったんです。何も得るものがない、神様どうしたらいいんだ。神様は何も答えてくださいません。10日経ちました、11日経ちました。そして、まあ、何か適当に基本的なことを書き取ったりしています。12日経ちました。でついに言いました、神様一生懸命頑張ってるけど何を学んだらいいんですかって言いました。その時神様は言われた気がしたんですね。過去12日の学びは訓練だ、そして忍耐を持って続けること、何の見返りがなくても忍耐を持って続けることだ。例えば結婚生活の中で見返りを求めても何も得ないこともある。もしでもそこで忍耐して続けなければ結婚生活をやめてしまうかもしれない。だからこの12日間のデボーションを通して訓練、鍛錬について教えたんだって言われました。正しいことをし続けなければいけない、何が正しいか分かっている、そういう、そうしたいという気持ちがなくっても続けなければいけないって言われました。その日ヘブル書の10章36節を読みました。あなたは、耐えて続けなければいけないとありました。イエス様と時間を過ごしてください。次の御言葉に書いてあります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによ よるのです。鏡のように主の栄光を反映させながらとあります。本当に鏡の前にたくさん時間を過ごす人いますよね。一生懸命こうメイクをしたりしています。あーここになんか一本毛が出てるから抜かなきゃ、あーこっちも抜かなきゃと言って何時間も鏡の前で過ごします。聖書に書いてあります。鏡のように主の栄光を反映させながらとあります。鏡の前で過ごすと同じぐらいの時間を神様と一緒に過ごしてください。イエス様と時間を過ごせば栄光から栄光へとあなたを変えてくださいます。最後にこのお話をしたいと思います。以前にもお話ししたと思いますけれども、もう一度お話ししたいと思います。私とアナが、ヒロに行った時まだ若かったんですね。31歳になったばかりでした。そしてとても貧しかったんです。教会からの給料は500ドルだけでした。そしてその家賃だけをやっと払えました。ですからその他の方法でいろんなお金を作らなければいけませんでした。結婚式で歌って20ドル30ドルとお金をもらいました。またスピーチをしてお金をもらうこともありました。で街中で、行われているポットラックもいつも把握してたんですね。他の教会のポットラックでも顔を出していました。そしてジーンさん、とっても、お年寄りの方でした。80代の、男性でしたけれども、その人が毎週火曜日ランチをご馳走したいって言ったんですね。誰かにおごってもらうなんてクリスマスのようでした。別に特別な話をするわけじゃないけれども、おしゃべりしたり教会の状態を聞くために、じゃあ毎週火曜日ランチをしようって言われたんですね。で毎週彼と会って、ランチを食べ、そしておごってもらいました。その次の週もまた4週間6週間と続きました。お返しをしなきゃいけないなと思ったので、今日は払わせてくださいって言ったんですね。もちろん嘘でしたけれども、まあ一応ね礼儀として言ったんです。でも彼は言いました。これは私のミニストリーだから払わせてくれって言ったんですね。そして2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月と経ちました。5ヶ月目になると1回ぐらいはご飯をご馳走しなきゃいけないなと思ったんですね。ジンさん今日はランチ買わせてくださいって言ったんです。断られました。6ヶ月 8ヶ月経ち、また彼の誕生日の近くなったんですね。誕生日だからランチを買わせてくださいって言うと、いやいやと断られました、ね、デザートを買うとその、ランチ代払ったんです。11ヶ月経ちました。本当に罪悪感を感じるほどになっていました。ある火曜日に、トイレに行くって言ってベートレスのところに行くと、クレジットカードを渡したんですね。そうすると彼女は言いました。ウェイトレスは、ジーンさんはあなたがそうするかもしれないからって言って、もうすでにカードをくれてるって言って、もう一枚カードを取り出したんですね。ジーンさんのところに戻りました。お願いだからランチを買わせてください。いや、これは私のミニストリーだからって言ったんですね。1年経ちました。そしてランチに来た時、ある日すごく早く来たんですね。そしてウェイトレスのところに行って、食事をする前からこのクレジットカードを持っててくれって言ったんです。そうするとあなたがそんなことをするかもしれないからクレジットカードを、朝早く来て渡してくださいましたって言ったんですね。私はこの席についてジンさんに言いました。もう本当にこのことについて考えるどころか、もう悪夢を見るようになってしまった。お願いだからランチを買わせてください。もう本当に本当に買いたくてしょうがない、心の底から買いたいって言ったんですね。でも彼は言いました。これは私のミニストリーだから、毎回ランチを食べるために思ったんです。そしてまた1年ぐらい経つと彼は亡くなったんです。そして今日まで彼にランチを買うことはできませんでした。でもしばらくすると思ったんです。このカフェテリアで、誰かにランチをおごってもいいですかっていうふうに言っちゃうんですね。今は私は人に何かをあげるのが大好きです。この前私の誕生日だったんですけれども、誰かが100ドル札を1枚くれました。そしてアラモアナ公園に行くとホームレスの人がいたんですね。ジュースの缶を集めて、それをリサイクルに持っていくとお金もらえますけれども、それを集めていました。100ドル札があったのでそのホームレスの人にあげました。彼は本当にびっくりしていました。どういう何らかの理由で本当にすごくなんか嬉しくなるんですね。昔はそんなことはなかったんです。この気持ちはどこから来たんだろうと思いました。それはきっとジーンさんとたくさんの時間を過ごしたからだってことに気づいたんですね。イエス様と時間を過ごせば過ごすほどイエス様のようになれます。聖書に書いてあります。私たちはが愛するのは神様が最初に私たちを愛してくださったからと書いてあります。そのうち私はイエス様のようにもっとなりたいっていうふうに思うようになります。イエス様に何度ランチを買っていただいたことでしょうか。5回10回神様は何度許してくださったでしょうか。憐れみを与えてくださったか、癒しを与えてくださったか、励ましてくださったか、何千回も与えられています。イエス様と時間を過ごすほど同じことがしたいと思うようになるはずです。あなたの行動はどう変わったでしょうか。叩き込まれたからですか。そうではありません。神様と時間を過ごしたからです。このクリスマスのプレゼントは、リボンがついているわけではありません。この物質的なことではなくって神様に似たものとなることなんです。イエス様と時間を過ごせば過ごすほど新しい心が与えられ、国籍が与えられ、そして新しいこの行いをすることができるように変えられていきます。それが神様のあなたへのプレゼントなんです。このクリスマスイエス様ともっと時間を過ごしてみませんか。しばらくすればあなたの行動が変わってくることに気づくでしょう。そしてこの御国で心地よくなると思います。そしてあなたの心はイエス様を求めるようになります。これこそがクリスマスの最高のプレゼントです。イエス様と時間を過ごして何どういうふうに変えられるか見てみてください。メリークリスマス。神様の祝福がありますように。では立ってください。来週はここでのファリントンでも最後の週末となります。そして来週は2回献金をの時間を持ちます。今いろんな変化の時期にあります。そして今外の、駐車場のために大きなテントを購入したいと思っています。 そこには600客の椅子を置くことができます。1週間で3000ドルもレンタル費がかかるんです。今本当に節約しなきゃいけない時期なんですけれども、だったら献金を取ってこのテントを買えばいいと思ったんですね。これは、3万ドルから5万ドルぐらいするんです。でも本当にしっかりした作りで大風が吹いても大丈夫なんですね。そしてたまには、土曜日に公園でそのテントを使って教会全体のピクニックをすることができるかもしれません。また土曜日の礼拝をその公園ですることもかもしれない。そしてコミュニティ作りを、するために用いたいと思います。ですから来週の日曜日は2回、目の献金があります。その準備をしてきてくださると感謝です。では頭を垂れてください。もしあなたが、ここにいらして新しい心が欲しいって思われている方はいるかもしれません。この天国に忍び込みたくない、まだ御国で心地いいって感じることができない、私のこの家はまだこの世にあるかもしれない、でも今の自分に死んで新しく生まれ変わりたい、そう思っている方、そしてイエス様に心に入ってきてくださもらって、そして自分の主になってほしい、天に国籍を置くものとなりたい、そして神様に立て直してもいただきたい、新しい心が欲しい、そう思う方は今手を挙げてください。神様は新しい心を与えてください。そう思う方は手を挙げてください。イエス様、私の救い主となってください。そう思う方は手を挙げてください。多くの方が手を挙げてくださいました。もしこれが初めて神様を受け入れたのであれば、外でイエスパケットを受け取ってください。日本語版もテーブルにあります。そしてスモールグループにつながってください。どうやって教会につながることができるか知ってください。そして神様に心を開いていただいて、内面から変えていただきましょう。ではこの祈りを共に祈りましょう。天のお父様、イエス様に感謝します。あなたが来てくださって感謝します。私の罪のために死んでくださってありがとうございます。私が永遠の命を持つように、私を変えてください。心の底から私を変えてください。あなたが望まれたように私の中で働いてください。あなたに従います。今言います。すべての人に聞こえるように、あなたに聞こえるように、私自身が聞こえるように、悪魔が聞こえるように、イエス・キリストは私の主です。主が私の救い主です。私は主のものです。イエス様の御名にてお祈りします。主よ、これが私の心の叫びです。私たちに新しい心を与えてくださったこと、国籍を与えてくださったこと、そして新しい行いを与えてくださったことを感謝します。あなたと共に今います。このクリスマスに感謝します。あなたがこの世を愛してくださって、その独り言をお与えになってくださったこと、それは御子を信じる者が一人として滅びくとこなく永遠の命を持つためである、その約束をありがとうございます。イエス様の御名にてお祈りします。アーメン。神様を受け入れた人を温かく迎えましょう。